小田沙耶香と
竹本浩二の
アーダコーダシネマ。
この番組は磨けば光るあなたの声、声テクがお送りします。
さあやってまいりました、はい、アーダコーダシネマ、
はい。
まあ、この番組は映画大好きの私竹本浩二と
小田沙耶香は
映画についてあれこれお話をするという番組でございます。はい。基本的には、うん、ネタバレ OK と
OK でします
いう感じでやってますので、あの、はい、それは嫌だなという方はもうあの聞かないで、ま、あの聞いてもあの僕ら専門家ではないので。
あ、そうですそうです。
あの、まあ、そんな得になるようなこともないですし
適当なこと言ってます、ね、
そうそう、あの本当にあの見た人たちがあの、うん、終わった後喫茶店で、うん、なんか歓談してるみたいなそんな感じそんな感じでございます、
う
ん、
はい。
で今回のですね第6回
第6回おお、もう6回ですか。
むちゃくちゃ飽きましたからね。
そうですね、
ちょっとねあのいろいろありましてむちゃくちゃ飽きました。
ちょっと事情がね。
で前回あの第5回でハリーポッターね、はい、ずっと この番組スタートから、
はい、
ハリーポッターを今更ながら
いないですよ
感想を言い続けるという、うん。まあ、これはもうねネタバレもいいだろうというところから、まあ、でもう大好きやってね、
私がハリーポッター大好きなんです
ということでしたんで、うん、そこから始まりましたが、
はい。
その後あのエンディングで、ちょっとあの網だくじをね、
そうですね、
やったんですよ、次見るやつをね、何がいいかななんつって、
うん。
でまあ某映画に決まったんですけど
某映画にね前回を聞いていただいた方は分かると思います、
決まったんですけどね、これがね、は
い、これがね
あれは機材トラブルっていうことになるのかな
大きくくくりで言えば、ね、
そうなんですよね、
そういうことになる
ちょっとトラブルありまして収録できないと
できないなってい
うことになったんですね。
仕方ないなって。
でこれまた撮り直せばいいじゃないかとね、おっしゃるお気持ち、うん、非常によくわかるんですけども、うん、僕らね撮り直しはしないというあの確固たるこの信念がありましてね。
そうなんですよ、
同じ映画のレビューはしない
何を偉そうにですか何を偉そうにですけども
でも、あの、まあ、それよりもちょっと喋りたい作品も出てきたので、
そうですね、何のための、ね、阿弥陀仁だったかっていう。
そうですね、はい、まあ趣味でやってるやつなんでね、
そうそう、
これはちょっとあの、まあ、我々に乗っかっていただいて、
ね、
一緒に楽しんでもらえればなと思います、はい。で、まあ、その今回お話するのは、うん、キングオブコメディという、
はい、
1982年、はい、の作品なんですが、日本公開は84年なんですが、うん、超話題だった、まあ、2019年で、まあ、今年年明けてもまだ話題のジョーカーの、うん、ちょっと割とこう下敷きになったんじゃないかという感じのね、
うん、私それは知らなかったんですけど、
ね、あ、ね、うん、そうなんです、実はそう言われててというこの映画の話をしようと思ったんですが、その前に、
はい、
ちょっとね、うん、最新の映画の話をちょこっとだけ喋りたいなと、
うん、ちょっとね、
あの、まあ、これ衝撃的なこれも作品だったというところで、はい、で、まあ、2人とも映画館でなんと見てたと、
うん、
いうことなんで、まあ、ネタバレは今回はこのことに関してはね、
そうですね、これはもう、ね、しない、
最新のものに関してはしませんが、
しない、
その映画というのが、
うん、パラサイト半地下の家族、
はい、でございます。まあ韓国映画、ね、
韓国映画ホンジュノ監督ですね。
で、アカデミー賞には作品賞にもノミネートされているという、うん、ぐらいの作品なんですが、うん、まあ何ですかね、すげえなっていう、
すげえ、あの面白かった、
面白かったんです、
面白かったですね。
あの設定的には、うん、そのまあ、貧しい家族4人家族がいて、
うん、
で、まあ、その4人家族と対照的な、まあ、お金持ちの家族がいてみたいなところで、うん、あ、なんかこれはもうなんていうかな、もう今の格差社会とか、うん、
経済格差ね、
なんか、まあ、そういう、まあ、メッセージ映画なんだろうなというテンションで見に行ったら、うん、まあ、当然まあそういうね設定ですから、
はい、
まあ、そういうこうメッセージはあるんですが、
うん、
どんなに過酷でどんなにシリアスになっても、うん、笑ってしまうんです
コメディでしたね。
笑ってしまうシーンがあるんですこれ。
そう、あのポンジュノ監督も娯楽作品だとおっしゃってたんですよ、
うんうんうん、
これはそういう重いテーマをね扱ってはいるんだけど、はい、娯楽作品として見てほしいと言っていた通り、本当に
いやーすごかったわ、
面白かった。これね多分見に行く人ももうだいぶ特集とか組まれちゃってるから情報もねちょっとずつ入りつつあるんだと思うんですけど、
そうですね、
できる限り前情報なしで見た方が楽しめるんじゃないかと思います。
なんかその監督も、うん、いろいろやっぱり言っても映画なんで告知をしないとダメだと、
うん、
っていうのでそういう告知のことに協力はするんですけど、
うん、
その、まあ、貧しい家族がいて、はい、その中の長男が、
うん、
お金持ちの家族のところに、
うん、
家庭教師をしに行くと、
うん、
これ以降のことは言わないでくれと、
うん、そうですね、これね、ここまで
これはねほとんどですだからもう本当に初期の初期なので、
うん、そうですね、
もう何にも喋れない、何にも喋れない、
ネタバレ的なことはもう一切喋れないですけど、まあ、韓国好きな人にちょっとした口情報を伝えると、
お、何でしょう、
長女役の女の子いたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの子が
これいい、ね、
あの子めっちゃ良かったですよね、私も良かったと思ったんですけど、うん、この子めっちゃキム・ゴウンに似てると思って見てたんですよ。キム・ゴウンっていうのが、うん、トッケビっていう韓国で、うんうん、めっちゃヒットした、うん、俳優のコンユさんが主演なんですけど、うん、その相手役ヒロインの女の子がキム・ゴウンちゃんっていうんですけど、うん、それにうり二つだったんですよ、
うんうんうん、
うり二つで、うん、キム・ゴウンでも名前なかったよなと思って終わって調べたら、うん、もうみんな似てるって言ってる子たちでした、うんうん、その
ああ
全然関係はない、
関係なく似てんない、そうそうそう
そう、めっちゃ似てます、
そのね、うん、まあ、聞いてる方で、うん、まあ、韓国のアイドル女優さん顔似てるやんっていうこのこのワードを出すと、
うん、
それもひょっとしてと、
うん、
いうふうに思う人がいるかもしれない、
ね、あ、そうそうそうそう、
まあ、言ったらいわゆる整形をしているんじゃないか的な、
そう、
でもね違うんです、
してないんです、
あのねしたらいいのにと、
いやでもね、
してもいいのにと、
そう調べたんです、うん、したらね、あの子やっぱり整形、演劇の学校通ってたんです
よ、はいはい、
で先生からだったか忘れたんですけど、うん、事務所の方か忘れたけど、君はどこも整形するなって言われたんですって、あの顔で今の顔、まあ、一重なんですよ、すごい涼しげな、
そう、ね、そうそうそう、
涼しげな一重なんですけど、うん、君はこのままでいきなさいって言われたんですって、結果大成功じゃないですか、
いやね、いや僕実は、
うん、
僕もなんかよく似た女優さんを知ってて、
う
ん
う
ん、でその女優さんも僕ものすごく好きなんですよ、
はい、
でそしたらこう、まあ、もちろんもう全然違うっていうのは俺はもう分かって見てんねんけど、うん、もうその人とこうなんかダブって、
あ、
なんかもうで、まあ、感情が入ったというか、
あ、
なんか、まあ、言ったらよくあるかもっちゃあるかも
なんですね、そうなんですよ、割と似てる人がいる顔なんだけど、
うん、そうそうそう、
あの子とにかくいいんですよね、
演技はね、うん、まあ、ちょっと性格的には割とクールめの、
あ、そうですね、
あの感じなんですよね、
うんうん、クール、
その演技もいいし、
いい、持ってる雰囲気とか、
うんうん、
なんか所作とかがとにかくいいんですよ、なんか自然でありながらもね、うんうん、なんかどこかそういう貧しい家のね、
うんうん、
ちょっと出てきたりする
哀愁的な、
そう、ね、どうにもならないね世の中みたいな、
そこを悟ってる、
そう、ちょっと達観した感じの、
あの家族全員良かったな、
全員良かったですね、もうお母さんも最高でしたね、
お母さんも良かったお母さんは、うん、元砲丸投げの選手っていうのはどっかで出てましたから、そうそうそうそう、これは多分言っていいことなんですけど、
これ大丈夫な情報本当にちょっとずつしか間接的なことしか言えないんだけど、
もうだからそうそう、だからそういうなんかちょっとチラチラ出てる情報も、
うん、
まあ、全部見終わる中に、うん、こう、あ、そういう風に味わうんだなみたいな、ちゃんとこう程よく、
そうなんです、
散りばめられてると
こう言いすぎない主張しすぎないですね、うん、どれもこれも
そうそう
面白かったです
ね。あとあのエンディング曲があるんです
よ、はいはいはいはい、
あれはその長男の男の子が、ね、歌ってるんですよね。
なんかね、うまくないなと思って聞いてたんですよ僕ね、その後で聞いてたんですよ
最初で、うん、そのねまあ結構長い曲で、はい、最初ギターの弾き語りみたいな感じの雰囲気だと思うんですけど、これがもうねあのボブ・ディランなんですよ。
ボブ・ディランですか。
歌い方とか曲の
感じとか
そのそう テイストとかの、うんまあ、歌詞の内容も、
はい
まあ、監督があれ作詞していて、うん、その作品にちょっと絡んだ内容なんで、うんまあ、本当にネタバレしたくない人もその歌詞すら読んだらダメだと思うんですけど、
うんうんうん、そうですね検索したらね、
うん、そのこうなんかその子にちょっとやってみないかっていう感じで声をかけて話したという、うん、だからなんか最初から最後までなんか映画の中の話だけどなんかちょっとこう リアルに本当にこんな家族がいたんじゃないかという余韻で終わるという、うん、
そうですね
でもよくねその各種さんの話を映画にしたっていうのであの、
はい、
日本の万引き家族
が引
き合いにまあ出されるんですけど、
是枝監督はやっぱりこう心の機微みたいなのをね、うん、あと子供が結構メインというか、
うんうん、
なところがありますけどもまあそれぞれね日韓の、
うん、いや、うん、そういうことを描く社会なんだなっていうのもちょっとね
ちょっとね思いましたね。
そこはやっぱ考えさせられるところもね、
うん、今結構 ね世界中でやっぱ問題となってるのかなっていうのがちょっとね、うんうん、
でもあの僕はあのテイストで、ね
はい、
暗いテイストで、まあ、作っていって、はい、日本でこれを作れる人はまあいないなと、
うん
う
ん、
っていうか多分アメリカにもいないと思う。それなぜかというと分からんけど、
うん、
周り、まあ、いわゆるこうコンプライアンスとか、
うんうん、
あの周りからの目、うん、その作ってる側のねこれリアル世界の中のそれを、
うんうん、
あ の中でもうルールが出来上がりすぎてて、うん、弾けれないとか、うん、韓国の映画界がどうなってるか分かんないけど、
うん振り切ってました、
ね、いや言いたい言いたいけど言えない
言えない、
ということで、はい、まだ多分やってるところ、うんまあ、ちょっとみんながどのタイミングで聞いてるかちょっとバラバラなんで、
そうですね、まあ、でも賞も ね、 ノミネートされると、ね、そうそうそうこう結構回数回してくれたりすると思うんで、
やってたら見に行ってほしいし、
はい
まあ、ソフトになってればもうそっちもぜひ見てほしい、
うん
まあ、ちょっとソフトになって、
うん、
特典映像とか、 なんかキャストインタビューとかを読みたくなる。
わかりますわかります、うん、あれはね、
あ読みたくなる脇の人であればあるほど読みたくなる
読みたくなる、あの撮影現場のなんか、うん、実際の感じとか見たいですよね。
あ意外とすごいもうカッターってかかった瞬間みんなこうニコニコしてんちゃう
かみたいな、泣きあいあいかもしれないですよね、
うん、そうそうですけど、あとちょっとこれはねちょっとネタバレかな、これは秘密にしたかったんかな、金持ちの方の、
はい
まあまあ、企業の社長なんですけど、
はい、
声がかっこよすぎる
って話、あめっちゃいい声でしたよね。
この人だけ別の声優当ててなんか別で収録したんちゃうかなっていうぐらい、
なんかの低音のね
めっちゃいい声
すごい、ちょっと不自然なぐらいいい声でしたね、
うんうんそうそう
ちょっと芝居がかった感じというかね、
うん、あの声はね
あれ
は初めて玉木宏の声を聞いた時と同じぐらい
見た目からはちょっと想像できない声ですね、
うん、いい声って
玉木宏ここで出てきました
ほんまに、
うん
というぐらいのいい声なんで、はい、それもぜひ、
ぜひ
チェックしていただきたいと思います、
はい、
それでは本日第6回のアーダコーナーシネマ参りましょう。お題はキングオブコメディです。
はい、キングオブコメディ、
はい、監督はマーティン・スコセッシ監督でございます、うん、出演 ロバート・デニーロが、
デニーロが
主演でございますね、
はい。
そして、その他ジェリー・ルイス、ダイアン・アボット、サンドラ・バーンハードなどなどとい ったラインナップになっております。ちなみにあのマーティン・スコセッシもちらっとだけあの番組ディレクターという役でカメオ出演的な感じで
出られてましたね、
はい、登場しておりますが、はい、こちらの作品でございます、
はい。
ストーリーはですね、うん、コメディアンとして有名になりたいと考えているルパート・パプキン、
パプキン、
有名コメディアンのジェリー・ラングフォードを熱狂的ファンの群れから救い出し強引にコネを作ります。で、今度事務所に自分が作ったテープを持ってこいと、
うん、
これはまあ言ったら あまりにもしつこく来るんで、うん、もうそれでも持ってこい持ってこいと聞いたるわという感じだったんですけど、うん、
はい、
まあ、それを真に受けましてパプキンはですね、あ、もう俺はもうスターになったと、スターへの切符を手に入れたということで錯覚して、うん、まあ、昔からちょっと好きだったあのバーテンの女の子なんかにも声かけたりをして、なんとかこうスターに近づいていこうとするというお話でございます、
うん、はい。なかなかこうね、うん、イライラしながら見ましたよ。
イライラするわほんまに。このパプキンね、
パプキンね、
トマト・デ・ニーロがやってるんですけど、
はい、
まあちょっとやっぱりどうかしてる人なんですよね。
どうかしてました。
うん、もうそのマニュー受けて事務所に行って、もう事務所の人も、うん、いませんと、いてもいませんと言っても全く合わせない、まあ、それぐらいのまあスターなんですけど、
はい、
言ったらま あ今誰やったんや、例えば、
うん、
徳田での小倉さんのところに僕が行って僕のテープ聞いてくださいよって言って、もう愛しなまま、ほなもう事務所持ってこいよって、
うんうんうん、
そしたら小倉さんの事務所に僕は毎日行って、
ま
だすか小倉さん、小倉さ
んじゃないですか
感じでこう話すようなもんです。
すごかったですね。あのね、もう受付の人ももう鬱陶しそうに言うし、うん、なんなら普通分かるじゃろっていう。
そうそう、だあれ、ね、分からそうとしてますよね。
はい、分からそうとしてます。うん、もうあのね、あのもう今日は帰ってこないと思いますよとか、
うんうん、
まあ、明らか合わせないようにしてるのに、いや構いませんよ待ってますからみたいな。
そう、いやこれは帰ってくださいよという意味やでっていうのを、うん、あの気使われてると受けて。
うん、
あ、全然気にしないでください。僕は疲れてませんみたいな。
滑稽なんですよね。
もう基本はずっとそれがまず3分の2ぐらい僕の体感ではずっとそれを見さされる
でしたね。
感じだ
ね。ストーカーですよね。
まあ、そうね。今でいうもうストーカーですよね。でもストーカーでも、うん、あの、なんていうんですか。この人は、うん、ただのファンではないっていうところ、パプキンはファンじゃなくて、
うん、
あの人と同じステージに行きたい人やから、
はい、
まあ、それが認められたという錯覚から、うん、あの同等の立場、いや親友やと完全に思い込む。
もうね、
思い込んでいく様が一応ちゃんと、
うん、
あの架空の番組みたいな、
うんうん、
自分が家で一人で、
うんうん、
あのもうゲストに来た時のこれシミュレーションみたいな、
ね、怖かったですね。彼はでもジョーカーね。
そうそう、ジョーカーも同じような、
うん、ゾワリとしましたよ。
もう本当にね、 あれをやると、うん、あの人の頭の中では、パプキンの頭の中ではまた一つ仲間になれ、また一つ近づけたってなって、まあ、ついにベストを押しかけるみたいな。
そう、あれ怖かったですね。
あれ怖いね。
別荘のシーン怖いんですよ。そのね、招かれてもいないのに、うん、自分のガールフレンドを
連れてね。それはそれもあのガールフレンドじゃない
の。じゃないそうなんですよね。
俺はこの有名なスターと知り合いだからとか言って、うん、なんだかんだ言って、うん、連れてきただけの。
そう、招かれたんだって言ってマジで行っちゃうんですよ。
怖いわ。
怖いですね、あれね。
全然こう引かないね。
ハートの強さ、
まあ、強いよね。確かあんだけハート強かったら売れるんちゃうかと思うけど、
ね、いや本当ビッグになるかも、
うん、
ね。
いやでなんかこうあんまり うん、結局そういう感じの人やから、うん、ステージに立ってない感じじゃなかったですか、
うん、確かに実績はないんですよね。
家でずっと一人喋りで録音をカチャって録音してね、うん、なんか他の番組の音を取ったやつをこうテープの右から左みたいなね、
そうそうそう、ちょっとお母さんの声とか時々入って
る、昔のなんか昭和あるあるやんみたいなね主題歌、好きな主題歌始まったからテープ取るわって言ったら、なんとかご飯よーみたいな、今撮ってんねみたいなのも全部テープに入ってましたみたいな、
そう、それをね字で
字で言ってる、やばいやつでした、
やばいやつでしたね。
でも、うん、あれは、うん、いや最後がやっぱすごかった、オチが、
ああ、
うん、オチがすごく今っぽい、
ああそうですね、
あのまあ、もうねこれは何年前ですか、82年の作品ですからもうねずいぶん前の作品で、まあ、言いますけど、でもこれ聞きたくない人は今切ってください、
はい、
言いますけど、うん、まあ、結果それ、まあ、その何するかっていうと誘拐をすると、はい、スターをね、スターを誘拐してあんたの番組出せと誘拐するで、えらいこっちゃと、
あ
でもじゃあ出す出すみたいな、
うんうん、
で、あのそのパプキンをゲストに迎えて、
うん、
でまあ、あの司会はもう代役になるわけですよ、誘拐してるから、は
い、誘拐してるからね、
でそこ出て、うん、収録実際やるんですよ、
うん、
やって、
うん、
でそれ流れるんですよそんな、まあ、ここが、まあ、こことかもすごく映画っぽいんですけど、
はい、
流して、
うん、
でパプキンはそれを、うん、いつものバーで、うん、みんなに見て見てって言って、うん、放送時間にテレビつけて見せてとそれが終わったと同時にもう、はい、じゃあ捕まるから、
うん、
でもちゃんと来てたら警官に連れて行かれる、
うん、
でその後、うん、刑務所に入って出てきたパプキン、うん、なんと本当にスターになってるんです。
そうなんですよ、
これはあんな大それた事件を起こしたやつがついに出てきたぞ、
うん、
そいつが今日は登場ですって言って出てくるという終わり方なんですよ。
本もね、
そう本もめっちゃこう山積みになってね
なんて
っていう終わり方なんですよ、
うん、
すごいな、これ今っぽいなみたいな、
そうですね、
今ってそうでしょ、
うん、
なんか問題起こしたらまあとりあえず反省して、うん、今度はそれを看板に売りにかかるっていう、
うん
う
ん、
すっげー今っぽいな、
炎上商法的
なね、あそうそうそうそう、うん、まさに炎上商法ですよね、
うん、
まあ、ただその最後のカットも、
うん、
妄想なんじゃないかっていう
そうですね、その含みを、ね、
そう
持たせて、
いや 僕2回見たんですけど、ね、
はいはいはい、
そのあ最初はなんかその、うん、家声のナレーションで、うん、ジェントルマンみたいな、うん、パーキンみたいな感じでこうあるんですけど、うん、それがね2回ぐらいあるんですよ。あ、そうやったら1回、
うん、
あのそうやってバー紹介されて出てきたらもうそれで終わりじゃないですか、
うんうんうん、
じゃなくてずーっとでパシャパシャってなんかスタジオみたいなところでスポット浴びて拍手されてるでみんなにアイスを振りまいてるけど そこにもう1回その声が入ってるんですよ。
は
ー、そっか、話進まない、割と長めにそのシーンを見せるんですよ、
うんうんうん、
ホスト役も出てこないし、
うん、
あれ夢なんちゃうかなと、
もしかしたらね、
そうで終わってんちゃうか
な、ラプキンのことだから、
そうそうそう、実はというような見方もできるという、
あそうですね、
いや妄想家でしたね、
いやーほんとね怖いですよ
ね、
うん、
あれ、あちなみにその前言ったらね、この今回僕も見たのは、まあ、ジョーカーっていうのがあって、
うん、
でジョーカーももともとコメディなんで全然売れてなくて憧れの人がいてっていう、でテレビの向こうに憧れの人がいて、でそれがロバート・デ・ニーロなんですよ、ジョーカーではっていうところから、あのキングオブコメディで全然売れなかったやつが今売れてトークショーの司会やってる道で出てるという、まあそこのストーリーも妄想できるし、作りがねよく似てるっていうんで見たんですけど、あの両方当然
あ、見ました、はい、
どうでしたか。
人が狂っていく様をどっちもね描いてるじゃないですか。まあうまいですね。デニーロもホアキンも、もう怖い、気持ち悪いっていうのが、ずっとそれでいきましたよね。
ちょっと頭いかれた人、もう一人キングオブコメディには出てくる。
最初に、ね、女の人がね、その人もストーカーですよね。
でその人はまあ女性で、割と、まあ、割ととかも綺麗な人でね。
あ、そうです、なんかスレンダーな。
ただやっぱこれもちょっと頭おかしいっていう。
ここの二人のやり取りね、やばいですよね。
誘拐してさ、目の前にそのね、スターを誘拐してきて、こう椅子に縛り上げられてるのを目にして、
はいはい、
で、もう女の子の方なんかも、ちょっとこれ着せてもいいみたいな感じでこう衣装を着せるんだけど、絶対この方がいいと思ったのよみたいな、もういいかみたいな。
あそこも喧嘩するんですよね。
そうそう、私まだこれしかやってないじゃない、もっとこの人となんか遊ばせよみたいな。いや、どういう頭してんの。
ねえ、すごいんですよ。その女の子も、私の手紙渡してよと、
うん、
ね、パプキンと、あんたあの人に近いんでしょみたいな、会える時あるんでしょ、渡しといてよとか言うんですよ、うん、で押し付けるんですけど、まあ、もちろんね、会えてないし、
会えてない、
パプキンも会えてないし、ね、でもちょっと思ったのは、私は K-POP アイドルがすごい好きなんですよ、
はいはい、
それでアイドルとファンでも時々ね、そういう方っているんですよ、
商売っていうのはね、
飛行機でね登場したりとか、もう本当私生活も写真撮られて、ね、っていうのを見て、いや、おっかねーとおっかねー、芸能人じゃなくてよかったって思いましたよ。
でもね、さらちゃんももうラジオで出てますし、写真でもいつも格言みたいなの持って ね, ね、出てるじゃないですか
見ていただいて、
見てますよ。
ありがとうございます。そうそう、
いや、ね、だからイベントとかやりだしたら、
あら、
来たりするんじゃん。
するかな。
ラジオ好きはこう、あの、別にこの人のね、まあ、メインのファンはいるんでしょうけど、
うんうんうん、
どのパーソナリティにもサインもらいます。サイン全員ともらったようなトートバッグ持ってきた、ね、
はいはい、
ここ空いてるんでここに押してくださいみたいな。
卒業アルバムかよというね。
そうそうそういうことになります。あ、その人のやつは別にストーカーなわけじゃないです、
ね、
ですけど、やっぱそれはあの顔を刺される側には
なるほどね、
なるんですね。女の子やから心配やわ。
本当ですか、そんなね、
スターになっていくにつれ、
恐ろしかった。もうデニーロ超怖いんですもん。
ミザリーのおばちゃんみたいな
あのね、目がね、
そうそうそう、
うん、
言ってて、しかもこう一切自分が悪いと思ってないという怖さと、
話の通じない、
そうそうそう、
いい怖さってあります。
意思がこう通じない、意思疎通ができないということがこれほど怖いことなのかと、
うん、
っていうのをちょっと考える作品でしたね。
そう、だってデニーロなんて絶対そんな人じゃないじゃないですか、うん、ご本人は知らないけど、喋ったことないから喋ったことないから知らないけど、なのになんかあのなんかやばい目とかちょっと言っちゃってる感じ、
面白いところ、まあ笑えるところもねいっぱいあって、まあその誘拐してきた者同士が喧嘩するとか、あとそのスターに対してちょっとお前電話をかけて俺を出すように説得しろっていう時に、
うん、
あのカンペを用意してるカンペでこうめくっていってそのまま
女の子の方にね渡して
読ますんですけど、うん、それがあの時々表裏逆やって、それをあのスターの方が逆 とか2枚一緒にめくってしまって1個戻って言われながらこうやってるというああいうあのセンスね。
はいね。
これいやあれもうショートコント
よ、うん、本人大真面目ですもんね。
もう全然エンタとかでああいうコントやるわ勝手いてい
いと。あるあるある面白い。そういうところもねコメディーな感じは本当にあって、
うん、いや素晴らしい。マーティン・スコセッシのセンスが良かった。
センスが光る、
素晴らしかった
ですね。
さあということでですね、はい、キングオブコメディ1982年、日本公開84年の作品を、うん、あーだこうだ、はい、もう あれ怖かったこれ怖かったしか言ってないですけどね。
そうですね、
まあ、そういう番組なんで、ね、まあ、ぜひともまだ見てないという方は多分ここまで聞いても、うん、見たら面白い。
あ、十分面白いと思います。
まだまだ出てくると思いますので、うん、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。
はい、
Amazon プライムでも見れました。
アマプラでご覧になったんですね。
はい、さあ、じゃあ次回ですね。
はい、
次回は何をしようかと言ってたんですが、以前のちょっとリストの中にあった、
はい、
宇宙人ポール。
宇宙人ポール。
宇宙人とおじさん2人の
お宅のおじさん2人の
珍道中を描いたという、こちらの作品をアーダボーダー言っていきたいと思います。また聞いてください。
はい、
ということでここまでのお相手は竹本浩二と
小田さやかでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は磨けば光るあなたの声、声テクがお送りしました。